岡本一平作、怪物と飯を食う話。ジョー。死んだ小説家のドッポは、天地に驚きたいと申しました。私のは少し違います。時々、呆れるようなものにぶつからぬと、命が居眠りをしてしまうのです。ふと、相撲場へ行きました。出羽ヶ岳という力士のバカバカしい大きさに少し呆れることができました。広い世界に同じ心持ちの人があるかもしれぬ。呆れをおふくわけするつもりで、五六日、土俵上の怪物の動静を絵でお知らせしました。ところがここに怪物に引き合わせようという人が出ました。正すと、医学士で歌人の S 氏の奥さんです。S 氏ならば私の浅い知人でした。そして出羽は S 氏の両親が養い子として愛し育てた関係の力士だそうです。呆れを深めるため私は一義に及ばず承知いたしました。西の控え部屋へ行くと怪物は今土俵から上がったところです。奥さんが私を紹介しても怪物はお辞儀をしません。はるか上の方で難しい顔をしてるらしいのが仰向くとやっと伺われます。奥さんが怪物の大きなお腹に向かって言いました。文治、お前失礼ではないかい？なんとかご挨拶を申し上げな。とそこでやっと上の方で、みなそこの破れ金のような声がしました。
新聞に絵を描いてくれねえ方がええよ。気になって力が出ねえ。
なるほど、彼は今場所負けが込んでいました。私は笑いました。奥さんは罰を悪くして、それからくどくどとお腹に向かい、人気商売の力士は、誰にも愛想よくすべきものの良しを言い聞かせました。奥さんは女として低い方ではありませんなんだ。それでいて顔の向き合うところはちょうど怪物のお腹です。お腹に向かって言い聞かした言葉がいつ怪物の頭まで伝わるやらおぼつかないと私は思いました。怪物を誘って自動車に乗りました。自動車の中の怪物は、ちょうど弁当箱にたくあん漬けを二つに曲げて入れた形でした。そして私は、その隙間の爪です。神田明神前で、自動車の電灯がダメになりました。他の車を雇わせるため、運転手を走らせた。降りて怪物は、闇の中の自動車の周りをおもちゃのように物珍しく撫で回しました。進んで運転手台の機械に指を触れると、
あちえ
と驚きました。
それからにやりと笑って、ここ暑いぞ。触ってみろ。
と言いました。私はそれより怪物が寄りかかるため、車がかしいで、ゴムのタイヤがどのぐらい周面作るかに興味を持ちました。で、怪物は一人で繰り返し指を小さな熱いところへ触れては熱がっています。しかし大きな顔には、愛物をいじるときのような見せられた微笑が上がっていました。ふと一つの考案が私の頭にひらめきました。巨人は、かえって、プチー、ショーということに、異常な愛着を持つものではないかと。本郷の豊国へ着きました。怪物は早速、座敷の敷居に足を投げ出し、毛箔と庭の青葉に映る伝統を眺め出しました。ここで、二つの微笑すべき事象を見逃してはなりません。弓なりに曲がった障子と、尻の下に因子ほどに見ゆる座布団と、 下。食い物や飲み物が来ました。怪物は、小用事のように見ゆる手の箸を器用に操り、鍋の牛肉を煮にかかりました。女中がサイダーを抜き、コップへ置き継ぎにするのを見て、怪物は急いで瓶を奪い取り、
そうやっちゃ失礼だぞ。
と改めて私に空のコップを持たせ、それからサイダーを継いでくれました。怪物にこんな細かい常識があるとは思いよりませんでした。肉は煮えてきました。私は怪物がどのように退職するだろう。それを心待ちに注意を怠らず自分の箸を運びました。けれども怪物は汁の味を考えたり、肉とネギとの配合を程よく整えたり、おかしなほど人並みのことをいたしてます。私は耐えかねて、君、少し食べてみせてくれないか。そのつもりで来たのだから、なぞ誘いをかけました。怪物は少し面白くない顔をして、
わしが大食いだとて、
この間も九州からの帰りの汽車でバナナを二貫目食べたなぞと吹聴されたが、
そんなには食べられんわ。
東京へ着いた時、まだ800目も残ってた。と弁解しました。話をそらすように、
その汽車の中で面白かったぞ。田舎の客人が酔っての、あつらえたオムレツの中へ顔を突っ込んで寝てしまった。
私、ある親方が話したのだがね、君はそんなにうまくなくてもいい。とにかく普通に相撲の一手覚え込んだら相手に立つ敵はないと言ってたが、どうだね。毎日あまり固くなりすぎやしないか？
わしは仕切ってる時にの、周りで見物のわーという声がするとどうしても立てんで。それに、知った人の顔がさじきに見えるともういかんねえ。ダメだ。
怪物、案外気が弱い。話の間に同席の年配のある奥さんが怪物の帯に呆れています。私、君は大きな体のために普段の暮らし方に不自由なところはないかね。怪物、
ないよ。
怪物はここでまた話をそらすように、
牛肉の三枚肉をみりんと醤油と生姜につけて、それから木紙の上で焼いて食うとうまいぞ。
怪物は彼の体の異常なる体色のことに触れられることは乙女の恥を覚えるらしいのですから、なるたけ人並みの原稿を務めたがるのでしょう。しかし肉はだんだん煮ていって、鍋に山と積み、それから私に、
さあ、飯食べろ、
と申しましたのは、世にいわゆる、問うに落ちず、語るに落つの類ではないでしょうか。怪物は、部屋で食べてきたと言って、四五杯でやめました。帰りしなに、玄関で怪物の草履を見ている驚きの人々を認めました。店を出て怪物はしょんべんをしました。私も並んでしました。私の肩のあたりからほとばしり出る太い水流は砂利の山一つ彼方の大地へ落ちました。私のは山の中腹です。闇の横丁で怪物は気づいたように私の肩を叩き、
これやるよ。子供に持ってけ。
と大きな手のひらからくるみを一つくれました。くるみが私の手に移ると、それはリンゴでした。相撲場で S 氏の奥さんがお腹に向かって言ったことが、今彼の頭に聞いたのでしょう。 怪物が電車に乗るというから見ていました。怪物は乗るや、自分の定まった居所のように、さっさと車掌台の右へ立ちました。